今日皆さんと一緒に聖書を開きたいと思いますが、今日のお話したいタイトルは神様の夢というタイトルです。布団に入って寝ている時の夢という神様がこう描いている計画というかね、そういう夢ですね。神様がご自分で描いている持っている私たちに関する夢、それを一緒に御言葉の一箇所のところからお話したいと思います。夢っていうのは、見る人も見ない人もいると思いますか。夢は毎晩見るんです、みんな実はね。だけど忘れちゃうんですよね。覚えてない。覚えてる人はね、あ、昨日ゆうべこんな夢見たって言いますけど、私もほとんどね覚えてない、ね、記憶ない。もちろんね覚えてる夢もありますけど、あんまり記憶ないんですよね。で、人間の睡眠っていうのはレム睡眠とノンレム睡眠っていうでしょ、よくね。でこれをそれを繰り返してるんですね、1時間半ごとにね、寝てる最中ね。でノンレム睡眠っていうのはいわばその爆睡してる、ね、状態なんですよね。でレム睡眠っていうのはこううとうとしてるというか、体は寝てるんですけど脳は働いてる。だからたまに目を開けて寝る人もいますけどね、気持ち悪いですけど、だいたい目つぶって寝るでしょ。でその目つぶったらレム睡眠の時には目玉が動いてるんですよ、ね、活動してるから脳がね。でその夢を見ながらその反応してるわけですよ、ね、で夢を見るのはそのレム睡眠のとか爆睡状態じゃなくて軽くね睡眠してる時に夢を見るんだそうです。で例えば私の家でもね、子供の時によく猫とか犬とか飼ってましたけど、犬も猫も夢見るんですよね。夢見るんです。で猫とかね、こうあったかい時ね、縁側って今ないですけど、こう日の当たるところにね、こう好きでしょ犬って、そういうとこ、猫ってね。で寝たらにゃーとかって言いますよ。ね、でね、こうやってねにゃーとかって言われ寝てるんですけど、多分夢見てるんですよ。で多分ね、こうなんかぶら下がってるね、干した魚かなんかをガッと捕まえてね、やったっていう、にゃーっていうねかもしれないですけど、で犬もね夢見るんですよ。犬もね、たまに、あっって言ってね、あれは多分ね骨かなんか見つけてかぶりついたとかね、多分ね、そう、夢見るんです、確かに動物もね。で、私はねほとんどそうやって夢見ないんですけど、夢見ないって夢見るんですけど記憶してない。だからよくね、いや私は夢見ないってね自慢げに言う人いますけど、あれはね自慢でも何でもない、ただ記憶力が乏しいだけの話で。みんな夢見てる、ね、でそれは寝るとき見る夢ですけど、夢見るっていうかね、それは違う意味でも使うでしょ。さっき言ったようにね、将来のビジョンとかね、そういうもので、神様も夢を見る、それをエレミア書から少しお話しします。エレミア書の29章の11節から14節の初めぐらいのところまでお読みします。ここに出ますので一緒に読みましょう。はい、短いのでご一緒に読みましょう。はい、私はあなたたちのために立てた計画をよく心に留めていると主は言われる。それは平和の計画であって災いの計画ではない、将来と希望を与えるものである。その時あなたたちが私を呼び来て私に祈り求めるなら私は聞く。私を尋ね求めるならば見出し、 心を尽くして私を求めるなら私に出会うであろうと主は言われる。書いてますね。でこの特に11節です。今日の中心のねお言葉は。で ここに神様の夢、まあ、計画という言葉、まあ言い換えてみると夢だと思います。神様をね3つ書いています。それをお話します。1つはね、平和の計画、平和の夢です、神様の。で2つ目は、何ですか、あらさっきの将来の夢、ね、そして3つ目は希望の夢、ね、将来と希望を与えるものだ、ね、書いてます。でそれを順番に、少しずつ話しますけど、まず第1番目の夢ですね。平和の夢、神様の平和の夢で、それは私たちに関係する、私たちに対して抱く神様の夢です。平和の夢、神様は見ると。で神は平和の神であるって言い言葉に書いてますね。だから神様は平和の神様です。神様は争い事は嫌いなんですね。憎しみあったりね、醜い、そういう争い、仲の悪いこと、それは嫌いなんです。神様は、神様は平和な神ですから、仲の良い、ね、争いのない、互いに愛し合っている、許し合っている、そういう交わり、でそれを神様は好きなのですね。私たち人間は実は神様は私たちを嫌ってはいないんですけど、私たちが神様から離れました、神様と、敵対関係のような状態を私たちが作ってしまった、ね、罪を犯したために。創世記の最初のところに書いてます。でじゃあ誰と仲良くなったかというと、神様に敵対しているサタン、サタン、まあ、もともとはルシファーというね、とても位の高い天使でしたけど、神様に反逆したためにね、神様に敵対するものになった。そのサタンと平和な関係を結んじゃった、言ってみれば同盟関係を結んじゃった。で神様から離れて、だけど神様は私たちを好きなのです、私たちと和解したいと神様は手を伸べてくださってる。いつも、まあ、聖書はそういうふうに言ってますね。だけど私たちの方が神様を拒んで、そして神様と敵対するものであるサタンと同盟を結ん、手を結んでしまっちゃったって言ってるんですよね。まあそういう状態にあってずっと来たんです。それは敵対関係ですね。平和な関係じゃない、平和な神様なのに私たちがそれを拒んでしまったと聖書は言ってるんです、まあ、とても深刻な状況にあると実は聖書は言ってるんですよね。あるこちらの一方とこちらの方が、敵対関係にあるというか、こう溝がある、壁があるっていう状態は望ましくないですね。それがなくなってお互いに、ね、愛し合い信頼し合う関係、それが平和な関係、それが一番いいことです。で神様はそれを望んでいらっしゃる。あんまりこういい、まあ、例えではないんですけど、それと関係することをちょっと話したいんですけど、まあ、あんまりぴったりはいかないかもしれませんけど、最近救われた兄弟姉妹たちはカナンプレイチャーチが始まった時の、ね、経緯っていうかね、きっかけってあまりよくわからないと思うんですけど、ちょっとだけ手短に話すと、この私たちはもともと福音派の教会にいました。福音派の教会で、まあその中で聖霊の恵みを受けて、そして聖霊のバプテスマを、バプテスマというものを受けた人がね、何人か、 出てきたというかね、そういう人たちが怒ってきたことがあったんですよね。でそういう中で、私も遅ればせながら、ね、聖霊の恵みを受けて聖霊のバプテスマというのを受けました。ここにも何人も今はたくさんいますけど、ね、その時もね何人かいました。で、そういう状態が何年かあって、そして本当にこう自由な聖霊の働きに導かれて、そして、恵みに満ちたね、聖霊の自由な働きの中でなされる礼拝を捧げるような教会、それが本当にいいってね。だから、何年かするうちに開拓の教会をしていかなければいけないかなっていうふうに思うようになったことがあったんですよね。でそういう中で、10年近く経った時にもうそういう決心をして、そして私と家内がその時のそのいた時の牧師先生のところに話しに行ったんですよね。実はこういう体験を受けました、ね、恵みを受けました、そして、開拓の教会を始めたいと思うんですと。でその時はね、私たちは自分たちの家族だけでスタートしてもいいと思ったんですよね。だから他の人には、もうやるとかっていうね、開拓の教会始めるとか言わなかったの、もうスタートは自分たちの家族だけでいいと思ってたから。で言いに行ったら、とてもそれはね受け入れられなかったんですね。聖霊に開かれてなかったんですね、その時ね、その教会はね。それで、私はあらかじめね、多分ねあまり話しても理解されないと思ったんで、ちゃんとワープルで打ったのを十何枚かの、ね、それをずっと書いたんですよね。書いたものを、これで後で読んでくださいと詳しく書いてます、ね。ちょっと話しましたけど あまり理解されてなかった。でこれ詳しく書いてますから読んでみてくださいって渡してきたんですよね。でそれは聖霊の恵みを受けてね、そして本当に聖霊に導かれていきたいっていうね、そういうことを書いたの。で戻ってきて何日かしたら手紙が来ました。手紙、それはもう来世日から来なくていいっていうね、そういう手紙でした。もうあなたたちはもう来世日から来なくていい。でそれは、ズバリ言うと除名の通知だと。通知来ました。それで本当はね、私、来世日行って、そして、みんなにお礼を言ってね、大々的には言わないものも、ね、お礼を言ってね、でそれでけじめをつけようと思ったんですけど、行くことはできなかった、その時からね。もうで、呼ばれた人もいます、ここにね。呼ばれた人もいます、その後呼ばれた人もいますけど、そういうことがあってもういよいよスタート、ね、そういうことになったんですよね。で、聖霊の恵みを受けた人たちが、ね、みんな同じ思いを持っ て、ね、人たちが集まって、その時にカナンプレジャーチがスタートしたのは1995年の9月の15日なんですよね。誕生日です今。でその時に、集まった人たちは、それは5つの家族と15人、ね、でした。その時メンバーはね、5家族15人って私たちはよく言ってましたけど、で5家族15人だった。でそこでね、スタートしたんですよね。で、そのことが何年かずっとあって、で、10年目になる少し前に竹本明先生からね、花壇の方からちゃんとね和解をするっていうふうに言ったらいいって、でっていうのは竹本先生たちも同じような経験をしてたんですよ、あそこの教会もね。で言ったらいいっていうふうに、ね、勧められてね、そして連絡を取って、お話をしようってね思って、で会いましょうっていうことになったんですよね。でところが会う日を決めた1週間前に、その牧師先生が召されちゃいました。召 さられてしまった。それでちょっと途絶えてしまったんだよね、そのタイミングがね。で、次の代の、息子さんが牧師になってね、そしてそこの教会を始めることになって、で少し経ってから、取り消し除名を取り消すっていう、ね、そういうのがまた文書で、ね、で10周年の記念の礼拝の時に、知ってる方に皆さん案内をしてね、来ていただいた。でその時にその前の教会の、2代目の、今現在の牧師先生、その牧師先生夫妻と、その時の牧師先生の、奥さんですね、牧師夫人と来てくれて、そして祝辞をねしてくれたんですよね、私たちが案内を出したのにね、来てくれて。だから本当にこう和解というかね、それが生まれましたね。実習10年経ちましたけどね、10年経ってからね、とてもね今でも深く心に残ってますし、本当に神様、平和の神、和解させてくださる神だなっていうふうにね思うんですね。人同士の感情とかね、いろんなことがあります。考え方とかね、聖書観とかね、いろいろありますけど、だけど神様はもっと大きい方ですから、だから本当に何かの壁みたいなものがあったとしても、それは神様の目から見たらちっちゃいことなんですよね。私たち人と人との間のね、いろんなこうわだかまり壁があってもね、神様は本当に平和の神。今日、いわゆる福音派だの教団だのね、ペンテコステの教会とかっていうことがね、だんだんだんだんそれが長い年月の中で少しずつ少しずつそういう壁が薄まってきてるというか取り除かれてきてる。そこは世代が変わってね、若い人たちが起こされてくると、それはとっても感謝なことですね。イエス様が再臨されるのを迎える準備の一つの兆しでもあると思いますけど、とても感謝なことだと思いますね。神様は私たちの間にも平和をもたらす方。神様は私たちと敵対することを早く解消したいと思ってるんですよね。神様が嫌ってるわけじゃないんですよ、私たちの方がそうなんです。でそれを神様は早く解消したいと願って、いつでも神様は平和を与える、平和を作り出したいと願っている神様だから、平和の君であるイエス様をこの地上に使わせてくださいました。イエス様のことを平和の君とね、聖書ははっきり言ってますね。神様と私たちの間にある壁を取り除くために、イエス様は平和の君として来られた。十字架におかかりになってね、私たちが神様との間に作った大きな罪という壁を取り除けるために、罪の許しを与えるために、イエス様は来られた、平和の君として。だから今私たちが神様が伸べている手をね、自分の方からも手を差し伸べて神様の手を握る、ね、神様に手を伸べる、和解をさせていただく、許しを請う、ね、そして神様ごめんなさい、あなたに敵対してきました、あなたから離れていました、ね、サタンと手を結んできました、やめます、ね、そのようにしたならば、神様はいつでも私たちを平和の神の御手の中に、ね、入れてくださる、そういう方なんですね。ここに書いてある平和の計画、神様はそれを持っていらっしゃる。それはこのエレミアのものすごい前の時代ですけど、今も同じなんです。神様は平和の神ですから、私たちといつもね和解したい、私たちが手を伸べた手に応えていっていくことをね願っておられる。どうぞ皆さん、皆さんも心に留めてください。天地を作られた誠の神様と私たちが平和な関係に回復されるということがどんなに大事なことか。私たちの人生を神様が願っているその夢を叶えることができる、それは私たちが神様との平和な関係に戻ることで、ね、平和回復すること、そのことが一つですね。 そして二つ目は、将来の夢、将来と希望を与える将来の夢。神様は将来の夢を持っておられる。老人は過去を見、若者は未来を見る、ね、言いますね。老人は過去を語り、若者は未来を語るって言いますけど、で子供の時って、夢を語りますね。何になりたいってね。まあ大人も聞きますけど、子供にね、大きくなったら何になりたいってすぐね聞きますよね。で子供たちは言いますね、まあ一昔前だったら、社長になりたいとかね、それから、野球の選手、プロ野球の選手になりたいとかね、言いますね、ダンプカーの運転手になりたいとかねそういうふうに言いますね。まあ子どもの夢ですね。だけど今の子どもたちは何になりたいって聞いたら、会社の部長になりたいとかっていやいや部長に社長って言わないって、ね、お笑い芸人になりたいとかねまあ要するに重たい責任を担いたくないんですよ。ほどほどの責任を、ね、ほどほど偉くなる。社長とか総理大臣とかって偉いことですからね。まさに夢のまた夢ですけど、だけど昔は言いましたね。昔の子供たちはね、言いました、まあ重たい責任は、この負いたくないというね、まあ、超現実的で言えば現実的ですけど、まあそれだけに夢がないといえば夢がないと思いますけど、信仰って考えてみるとね、本当にこう将来に対する夢を求めていく、アドベンチャーですね、まさにね、アブラハムそうでしたね。本当にもう冒険に富んだ生涯を歩みましたけど、それは神様から示されたビジョンをひたすら追い求めていくというね、そういういわば夢を追求していく、神様が掲示してくださった自分に対する計画、それを追い求めていく。だから神様は、私たちに対して将来の夢を持っている、ね、一人一人に、ヘブル人への手紙の11章の1節っていうところにこういうふうに書いてますね、信仰のこと書いてますけど、信仰とは、望んでいる事柄を確信させ、そしてまだ見ていないことを、事実を確認することってね書いてますね、まだ見ていない事実を確認する、今この目の前にあるかのように確認する、そして望んでいる事柄を確信する、ね、まだないことですね、まだないことを確信する、もう得たり神様が与えてくださっているってね確信する、それが信仰だって、ね、書いてます。でたくさんの信仰者がそこにずっと書いてあって、どの信仰者も神様に強い信仰を持って歩んだ人たちはみんなその目に見えない事実を確認しながら、そして、まだ、望みえないことまでも確信して、ね、歩んでいった、ね、こういうふうに書いてますね。まあそれが、信仰の一つの面ですね。とても大事だと思います、このカナンプレーチャーチが、まあ、できた1995年ですけど、今から10年前、ちょうど10年前、今2017年ですから、今から10年前、2007年の年の年間の御言葉、まあ、毎年ね、1年ごとに神様の御言葉、神様から示された御言葉をね、私たちはこれを追求していくって決める御言葉が毎年ありますけど、今から10年前の御言葉はどこの箇所かというと、ヨシア記でした。ヨシア記の6章の20節、ね、御言葉だったんです。で、何て書いてあるかというと、こういうふうに書いてます。角笛が鳴り渡ると民は時の声を上げた、 民が角笛の音を聞いて一斉に時の声を上げると城壁が崩れ落ち、民はそれぞれその場から町に突入し、この町エリコを占領した、ね、書いてあります。この町って言ってるのはエリコという、ね、大きい町だった、そこを占領したって書いてあるんです。イスラエルのためやエジプトを出て、ね、40年アラノずっとさまよって、まあ、さまよってっていうか目的地はあったんで決まってたんですけど、そこに直接行けないんでずっと40年アラノを歩き回ったんですよね。そして、ヨルダン川の東のところにやっと着いて、でヨルダン川を渡ったら神様が約束したカナンの地だったんです。そちらがね、ヨルダン川ってそんな大きい川じゃないですから、ね、すぐ見えるそちらにね。でそのヨルダン川の渡る手前の、東側の逆のところにたどり着いたんです。やっとね、40年経って。で彼らはそこからカナンの地に入っていくときに、まあ、ギルガルというところに行きましたけど、そこからカナンの地を攻め取っていくためにはどうしてもエリコというね難攻不落の町を攻め落とさなければなりませんでした。カナンの地のちょうど入り口みたいなところにあった大きな町で、そこにはもうこの頑丈な、ね、城壁を巡らしたねそういう要塞があったわけですから、でそこを攻め落とさなければカナンの地を攻め取ることができないっていうね時だったので、その御言葉なんですね。で私たちの教会は22年前、最初に礼拝始めたのは、ここから少し近いですけど、そこ私たちがギルガルって、ね、呼んでるところで、でここに来るこの土地、ここに建物を建てる、それはエリコってね私たちが呼びました、ね、でカナンの地はここじゃなくてもっとそっちなんですけど、ね、でここを勝ち取らなければいけないって、ねだからこの御言葉はそれなんですよね。神様が、この町を攻め落とすってね、そのこの町を勝ち取ってあなた方に与えるっていうね、その御言葉から確信を得てね、で私たちはこの10年前の年間の御言葉としてヨシア記の6章20節、ね、それを与えられました。で、その10年前だからまだここは立ってないんですよ。ここは8年前ですから、10年前その御言葉を与えられて、私たちは一生懸命祈った、ね、そして土地が与えられました。この土地がね、神様は真実な方ですから、本当に私たちが祈って、そしてあのヘブル書11章の1節みたいにね、望んでいる事柄を確信する、まだ見ていないことを事実であると確認するってね、そういう信仰に立った時に神様はどんどん道を開いてくれる、どんどんね。そして本当に不思議ですけど、その時はまだね7、80人だと思いますけど、しかもね、高級鳥もいないし、ねだけどね本当に神様は道をどんどんどんどん開いてくださいましたね。ここは高いんですよね、この土地はね、そこの境町の地下鉄の駅がすぐ近くですから、高い。だから普通だったらとてもじゃないけど土地を、高い土地を買ってその上にまた建物を建てなければいけない、それはねもう、多分、燃やされていかなければビビっちゃってね、とてもじゃないけど手を出せないと思うんですけど、だけど私たちは進みましたね、もう前進しました、ひたすらね。神様は道を開いて、実は神様はこのカナンプレイチャーチにもうすでにそういう将来の夢をちゃんと持っておられた、計画を。私たちは気づかないからね、その時々で進んでいかざるを得ませんでしたけど、神様はちゃんとこの教会に対する将来の計画、青写真をちゃんと持っておられたんですよね。神様のこの教会に対する夢です、それは。でそれが本当に実現していきましたね。で今振り返ってみて、もう8年経ちましたけど、実際に神様が約束した通りここにあるんですよね。こういうふうにきちんとね、本当にすごいなと思うんですね。それは教会だけじゃない、私たち一人一人に対しても神様は計画を持ってますね。 神様は計画なくしてことをなしません。神様は全部計画を持っていらっしゃる。そしてその計画が実現していくんですよ。信仰を持って神様に従っていけばね。それは証拠です。これは一つの証拠ですね。どうぞ皆さん覚えましょう。私たち一人一人にも神様は計画を持っていらっしゃるんです。それはね、災いの計画ではありません。本当に祝福の計画を一人一人に持っていらっしゃるんです。救われることから始まって、その後のもっと良い神の子供たちに与える良い計画をちゃんと持っていらっしゃいます。だからそれを私たちはしっかりね、信仰を持って握りしめなければいけないんですよ、ね、神様必ず成してくださるんだ。良いこと、神様は良い神様ですから、災いの計画は神様は私たちに与えないんです。だから将来の計画、神様私にも持っていらっしゃるんですね。その計画をあなたが開いてください。その夢を実現してください。そのように信仰を持って、そして神様を信頼して祈ってね、求めていく、とても大事ですね。そして三つ目に、神様が持っていらっしゃる計画は希望の夢、希望の夢ですね。希望の計画です。その同じ10年前の2007年の年に、まあそれは土地をもう買ってすぐぐらいの時ですけど、私や、ね、まあ、他の兄弟姉妹たちもよくここに来て祈ってましたけど、私もウォーキングがてら自分の家から、ね、ここに歩いてきて、でよく 祈ってました。その時ね、でこう敷地はもう入っていいですからね、無断侵入じゃないからね、私たちが買ってほしいから、でこう敷地に入って、で草が結構ねこう生えてた、でこう草むしりをしながらね、草むしりをしながら祈ってた。そしたら、これこういう向きだから、こっちのマンションに住んでる30前後のね若いお母さんが来たんですよ。で私が草むしりしてたらね、ああここに何かマンションがなんか建てるんですかって。で、おじさんはあの地主さんですかって聞いたんですよ。それでね、いやあのここはマンションじゃなくて教会が建つんですってね。で私はそこの牧師なんです、で来年の春にね着工する予定でいますって言ったんですよ。そしたらね、わあ嬉しいって言ったんですよね、その人がね。それで、あの立ったらぜひね教会の礼拝にね来てくださいって言った。そしたら、わあ嬉しいですって言ってね、で帰りました。でだけど来たことないねまだ一回も来たことないんですよ。でただね、私ね思ったら、ああそっか、なんか探りに来たんじゃないかなと思ったんですよね。多分ね、こう高い、ここ高い建物建てられるんですよ。丘珠空港があるからね、あの飛行機のこうだんだん高度が下がってくる、その制限はあるんですけど、だけどもう10階以上建てられる建物なんですよ。これは準商業地域ですからね、住宅地域じゃないんですよ。だから高い建物建てられる。だけどまあもちろんそんな高い建物はね建てませんしね、そんなお金もないからね。だから3階建ての教会が建てたいと思ってるんですって、ね、言ったんです、その時はね。だから多分ね、大きいマンションを、高い建物のマンションを建てられたら日陰になるとかね、多分そんなことを気にしたり、あるいは何か変な建物を建てられたら困るなっていうんで、ちょっと探りに来たのかなと、で私は後で思ったんですよね。でずっと後に、まあ隣にもそうだし、後ろのマンションにも話も聞いたりして、だからもしかしたら、ね、そんなこともあってちょっと気にしながらね、探りに来たのかなとも思ったんですけど、まあだけど、その人もね、楽しみですって口だけで言ったかもしれません、そういうふうに言ってましたね。で私たちは地域の、ね、ここの地域の境町の地域の教会だから、だから地域の人たちが 本当に教会に来てね、そして救われる人が起こされる、それは一番いい証ですね。地域の教会ですから。で、今カフェをしてたら本当に地域の人たちもね来るようになってますね。だんだんこう馴染んで、敷居がね高くない教会、そして、何かあったらね教会に行って、相談しようとか、あるいは地震とか起こったらねここにシェルターで、ね、避難してこようとか、それでいいと思うんですけど、そういう教会になれたらねとっても、感謝だなと思うんですね。で、私その時ね、こうそういう人が来たりするのを見てね、そして、ああ将来多分ね前の教会堂のねで集まって、来ている人と違う層の人が来るだろうなっていうふうに思いました、その時ね。ここはというのは、境町の地下鉄の駅からすぐ近くてね、こう15丁目通りは広いですよね、大きい通りですね。だからこういう大きい通りの、しかも道路に面したメインの通りのところに建てられる教会なので、でこのダイエーとかねイオンとかそういう並びから見るとやっぱりこう、小さいポツンとした教会じゃなくてね、こう少しこうセンスのいい近代的なねそういう建物っていう、こうイメージしてね、ですごく楽しみにね思いましたね。でその時ね私思ってたんですよね、ああそうだな、私もセンスを磨かなければいけないなってで渋垣石鹸とか使ってね加齢臭予防しなきゃいや実際にねそう思いました、真面目にね。そしたらどうでしょう今ね、こんな素晴らしいねこう、女性たち婦人たち、ね、品のいい人たちがいますでしょ。それからあのお年寄りの、ね、兄弟姉妹たちも本当にこう上品ですよね。で元気のいい若者がたくさんいるしね、でこんなね将来のあるね、幼い子供たちもたくさんいるし、本当素晴らしいなと思うんですね。神様はねやっぱり希望の夢を私たちに見せてくださり、そして私たち希望を与えてくださるから、そういうビジョンをつかんで、そしてね神様きっとこの希望を私たちが思い描く願い、こうあってほしい神様、そのような教会にしてほしいっていうふうに私たちが願うことをね神様はちゃんと答えてくださる、そう思いますね、今実感しますね。まさに将来と希望を与える神、そう思うんですね。そして神様は、街道を建てることが目標目的でこの土地を与えたわけではないんですね。たくさんの人が集まることを目的で、ある意味ではこの教会を建てたわけでもないです。神の国をここに実現し、そしてここからこの地域、境町、このエリアに神様の祝福の統治を広げていこうとされてるんですよ。それが目標です、神様の。だからこの教会に神様は平和の夢を持っていらっしゃり、そして将来の夢を持っていらっしゃり、未来の夢を持っていらっしゃり、そして希望の夢を持っていらっしゃる。神の国を実現するという神様の夢は終わってないですね、終わらない夢ですまさにずっとこれからも続いていくんですよ。だから私たちは神様の夢を一つ一つ勝ち取りながら進んでいかなければいけない。聖書に書いてますね、神様の計画とはキリスト、栄光の希望です、ね、私たちの最大の希望です。それはイエス様ですね、信仰の創始者完成者であるイエス様、そのイエス様が私たちを神様の夢を見させて、そしてその夢を実現するために導いて用いてくださるんです。一人一人にその神様は計画と夢を持っていらっしゃる、これを忘れないでほしいんですね。ここに招かれている人たちはたまたま来たのではないんです。神様が一人一人を愛してね、一人一人に本当に素晴らしい計画を持っていることを教えるために礼拝に導いているんですよ。でそれを知って ああそうだ、自分にも神様はこんなに素晴らしい夢を抱いてくださっている、こんな素晴らしい計画を私の人生にもちゃんと持っていらっしゃって、それを実現しようとされている、これを知ってほしいんです。ぜひ、それは神様の希望の中心であるイエス・キリストから始まっていきますね。キリストを信じてキリストと結び合わされるところから始まっていきます。だからどうぞ皆さんもそのイエス様と出会って、そして神様のもとに立ち返って神の子供とされて、神様の夢を実現する一人一人になりましょう。お祈りします。ハレルヤ、主の皆をあがめます。エレミヤ書に書いてある神様の計画、言葉を変えればそれは神様の夢です。なんと壮大で、しかもなんと楽しい、なんと喜びに満ちた夢でしょう。神様、それを一つ一つの教会に、そして一人一人の私たちに持っていらっしゃることを本当に感謝します。どうぞその神様の計画に預かって、より良い人生、神様にあるところの素晴らしい人生をする、歩むお一人お一人であられるように、どうぞ導いてください。神様の祝福がどうぞお一人お一人の上にとどまるように、主イエス様の御名によってお祈りします。